はい、それでは第7項落ち窪物語の古文と口語訳の対象のコーナーですね。じゃあもうね、様子は分かってると思いますから、96ページから始まる上が古文下が口語訳のところを、自分で見ながら、下を隠すなり下を見ながらね、チェックするかどうかをお任せしますから、僕の方は古文を読んでいきますよ。それでは落ち窪物語冒頭の部分だということで古文を読んでいきます。今は昔、中納言なる人の娘あまた持ちたまえるお屋敷、大井君中野君には婿取りして西の隊東の隊に花々として済ませ立て祭りたまうに、三四の君も着せ立て祭りたまわむとて貸付ぞしたまう。また時々通いたまいける若うど堀腹の君とて、母もなき御娘おわす。北の方、心やいかがおわしけん。つこをまつる御たちの数にだにおぼさず。神殿の花地いでの、またひとまなる落ちくぼなるところの、ふたまなるになむすませたまいける。金立ちとも言わず、御方とはまして言わせたまうべくもあらず。名をつけむとすれば、さすがにおとどのおぼす心あるべしと包みたまいて、落ちくぼの君といえとのたまえば人々もさ言う。おとども稚魚よりらうたくやおぼしつかずなりんけん。まして北の方の御ままにてわりなきこと大かりけり。はかばかしき人もなく目のともなかりけり。ただ、親のおわしけるときより、使いつけたるわらわの、されたる女ぞ、後ろ身とつけて使いたまいける。哀れに思い交わして、片時離れず、猿は、この君の形は、かく貸し付きたまう御娘どもよりも劣るまじけれど、入れ混じらうことなくて、あるものとも知る人もなし。やうやう物思い知るままに、世の中哀れに心浮きをのみおぼされければ、核のみぞ打ち嘆く。日に添えて、うさのみ勝る世の中に、心尽くしの身をいかにせん。と言いて、意図物思い知りたる様にて、大方の心ざまさとくて、ことなども習わす人あらば、意図よくしつべけれど、誰かは教えん。母君の6つ7つばかりんておわしけるに、習わし追いたまいけるままに、小のこと世におかしく引きたまいければ、向かい腹の三郎君とうばかりなるに、こと心に入れたりとて、これに習わせと北の方のたまえば、時々教えん。つくづくといとまのあるままに、もの縫うことを習いければ、糸おかしげにひねり縫いたまいければ、糸よかめり、ことなる顔形なき人は、ものまめやかに習いたるぞよき、とて、二人の婿の装束、いささかなる暇なく、かき合い縫わせたまえば、しばしこそもの忙しかりしか、よも、いも寝ず縫わす。いささか遅きときは、かばかりのことをだに物うげにしたまうは、何を役にせむとならむ、と責めたまえば、打ち嘆きて、いかでなお消えうせぬる技もがな、と嘆く。はい、ということで、ママ子いじめをしてますね、っていうところですけれども、登場人物が割と出てきますが、いらない人の話とかも結構たくさんありますから、他の姫君の、なんていうの、三女とかね、四女とか、そういうところに引っかからず、中心人物である姫君、それの、お母さんとの関係とかをしっかり捕まえて、正解にたどり着くようにしてください。はい、それでは自分で音読して、で、口語訳がスラスラできるようになったら、次、第8項へと進んでください。